聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書のイザヤ書2章の1節から5節を読みます。旧約聖書の1063ページになります。イザヤ書2章1節から5節まで。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書10章34節から39節を読みます。新約聖書の19ページになります。マタイによる福音書10章34節から39節。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。祈祷を捧げます。主なる神様、今日私たちは日本キリスト教団の平和聖日を迎えて礼拝を守っています。私たちはあなたが平和なより良い世界を欲しておられることを知っています。私たちは弱い信仰ですが、あなたの意思を予感しています。しかしあなたの意思をどのように実現すべきかを私たちは知りません。今日御言葉に耳を傾けますが、どうか私たちの目を開けてください。どうか私たちに想像力を与えてください。またどうか私たちに恐れることのない実行力を与えてください。あなたの道具である私たち土の器を十分に用いて、 この地上を変えてください。主よ、私たちは信じます。どうか私たちの不信仰を助けてください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。主の光の中を歩もうと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。預言者イザヤは紀元前8世紀の中頃から7世紀にかけて南王国ユダの王様のブレーンとして活躍した人物です。第二イザヤ、第三イザヤと呼ばれる人物は違う人です。紀元前8世紀の終わり頃からだいたい100年間アッシリア帝国が古代オリエントの覇者として君臨しました。これは大帝国でありまして、今のイランの方からですね、ずっと西側までエジプトとの国境に至るまで大変な広範な地域を支配した大帝国です。で、この時代のイスラエルはどうなっていたかと申しますと、南と北の2つの王国に分立しておりました。ダビデ・ソロモンと続いた統一された王国がすでにもう3代目で崩れてしまって2つに分かれてしまったのです。で、イザヤはその南の王国、ユダと呼ばれた南の王国の王様のブレーンであったわけです。アシリア帝国がとにかく力を持っておりましたので、この南北2つのイスラエルは大国の圧力をまともに受けるようになっていきます。で、最初にまずシリア・エフライム戦争という戦争があったということを頭の隅に入れておいてください。で、シリア・エフライム戦争っていうのは、このエフライムっていうのは北イスラエルを表します。サマリアを含めた北の方です。シリアっていうのはもっと北の海側からずっともっと北ですね。で、シリアと北王国が同盟を結びまして、まあ、これは反イスラエル、反アッシリアという立場で同盟を結ぶんですね。そして本来はもともと一つであった仲間の南の王国に攻め入るんです。そういう戦争です。で、その時東の大国アッシリアはどうしたか。南王国ユダを救援しようという名目でその戦争に介入してきます。そして大国ですからね、強大な軍事力を持っていましたので、瞬く間にシリアとエフライムの連合軍を打ち破って二つの国を滅ぼしてしまいます。で、南はとにかく残ったんですけれども、アッシリアの王が変わるとですね、もちろん政策も変わっていきますから、今度は南にも触手を伸ばすようになります。けれども南王国の王様はなかなかアッシリアの言うことを聞きませんでした。ことあるごとにこの反抗の態度をアッシリア帝国に見せたわけです。で、とうとうアッシリアは、堪忍袋の尾が切れまして、南王国も潰そうという形で攻め入ってきます。そして首都であるエルサレムが全部周りをアッシリアの軍隊で取り囲まれます。で、その時にずっと戦う姿勢を続ければ多分南王国も完全に滅ぼされたと思いますけれども、これギリギリになったですね、南王国の王様は降伏するんです。負けましたってはっきりと言うんですね。で、 降伏するときにはこの相手国とのいろんな交渉がありますね。でその交渉の中で、莫大なその金銀をアッシリア帝国に支払うということでその降伏を認められます。ですからかろうじてその時に南王国そしてエルサレムは生き残るんです。でそういう事件がこのイザヤ書のイザヤの言っていることの背後にあるということを最初に理解しておいてください。王国の生死をかけた、まあ、まさにこの危機の時代をイザヤという人物はこの王様のブレーンとしてこのずっと生き抜いてきたわけですから、さまざまな苦労があったと思います。預言者イザヤは王に対しては、まあ、一貫して政治的なこの判断をこのようにした方がいいというふうに進言し続けました。で同時にこの王に対して宗教改革をちゃんとしなさいということも進言するんですね。まあ、ヒゼキヤという王様だったんですが、そのイザヤの進言に基づいてヒゼキヤ王は宗教改革を断行いたします。つまり乱れ切っていた宗教世界をこの例えば昔あった神明期の巻物をどこかから探し出してきてですね、それを掲げてこのように私たちは生きようというようなことを宣言するわけです。そういう宗教改革を行いました。で、イザヤが最後まで言い続けたことは、主に信頼するほかに道はないということなんです。だから政治的な判断にしても、主に信頼するほかに道はないということを基準にして、その判断を進言してるんですね。で、歴史の上では、このアッシリアの支配時代というのは、ラテン語でパックス・アッシリアカと呼ばれています。これはラテン語ですけども、アッシリアの平和という意味です。つまりアッシリアが100年間、この支配権力を保っていた時代は、戦争がほとんど起こらなかったんです。つまり強大な軍隊を持っていましたので、そこに逆らえばやられてしまうという自制心が働くんですね。で、エジプトもその時にはたまたまアッシリアにいろんなちょっかいを出すということをあまりしませんでした。だからエジプトも 兄弟国ですけども、エジプトとアッシリアの間に直接のぶつかり合いはなかったんですね。でパックスアッシリアカの時代の後、まあ、イエス様の時代になりますと今度はローマ帝国の時代ですから、その時代はパックスロマーナというふうに呼ばれています。ローマの平和ですね。でこの時代もローマが強大な軍隊を持っていたので、ローマにまともに戦う相手はなかったのです。小競り合いはいろいろ起きましたけども、すぐにローマの軍隊にそれは鎮圧されてしまいました。だから全体的に見ると大きな戦争はなかったというふうに言えます。ですからその時代はパックスロマーナなのです。で現代でもそういうラテン語はちょっと用いられまして、しばらく前までパックスアメリカーナの時代だというふうに言われていました。アメリカ合衆国が強大な軍事力を、世界一の軍隊ですからね、それを持っていましたので、そこに逆らうものはあんまりないだろうという意味でパックスアメリカーナと呼んだのですね。超大国が帝国主義的な支配を強めると、一見平和が訪れたように見えるんです。でもそういう平和というのは、内部には権力を持って支配するものと、そして弱い立場の支配されるものと、そういう関係が必ずあって、そういう権力構造を抱えているんですね。 でそういう状況を例えばイザヤだけではなくて、ほとんど同時代のアモスとかホセアとかという預言者は、そのことを指摘いたしました。貧しい者が靴一足で売られているじゃないかとアモスは言ったのです。弱い者の頭を地の塵に踏みつける者がいるじゃないかとも言ったのです。そういう現実があったんですね。ですから大国が支配する時代の内実というのは、たとえ経済的な繁栄があったとしても、それは不正の上に富を築いて、この贅沢にふけるような人々が跋扈するということでもあるのです。ですから現実は貧富の差がもう大変な大きな範囲で拡大していって、そういう中でそれに追従する宗教もだんだんと堕落していくんですね。イザヤは宗教的な理想論を述べたというふうに見る向きもあるんですけれども、私は全くそういうふうに思っておりません。これはイザヤ書を昔から読んできまして、一度もそういうふうには思ったことがありません。イザヤにはこの宗教的な主張というのはもちろんあるんですけれども、彼は現実の政治的なその緊張関係の中で目の前の政治的な決断をこうしなければいけないという、そういう決断を促すような進言を王にしてきたんですね。ですから私はむしろイザヤはリアリストだというふうに考えています。で、時に今日は日本キリスト教団の平和聖日です。教団の教会は平和について考えようと、どの教会も努力をしていると思います。で、平和について私たちが考えようとすると、イザヤ書だけではなくてアモス書もホセア書もそうですが、どうしてもこの聖書の中で平和についていろいろなことを言っている人物の言葉に触れざるを得ないと思うんです。そこは避けて通れません。私たちは聖書を読んでいるわけですから。で、今日のイザヤ書の2章のテキストは万国平和の予言というふうに呼ばれている箇所です。なんで万国平和の予言なのか。万国、つまり世界ということですよね。で、この言葉はですね、ニューヨークの国連本部のロビーにちゃんと刻まれているそうです。僕は行ったことないので見たことはありませんけども、そういうふうに見たことのある人が書いております。なぜそのイザヤのこの御言葉が万国平和の予言なのか、万国という言い方がなされているのかって言いますと、ここを読むとですね、もはやこのダビデ王朝は出てきません。で、メシアさえも姿を見せないんです。イザヤが言っていることは、神様ご自身が直接仲介に立たれるんだっていうことなんです。神様が直接出てきて仲介される。そのことを言ってるんですね。で、その具体的な彼が見た幻が、その情景がここに書かれているわけです。一番有名な言葉は4節でしょうね。これは皆さんも何度か聞いたことがある言葉だと思います。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。諸国はそれぞれ国家主権を返上して、全権は神様に集中されると言ってるんですね。 で、それによってもはやお互いに争う必要はもうないのだよというのがイザヤが主張していることです。つまり国家主権をはるかに乗り越えて世界平和を実現するんだという、そういう平和思想がここにあるので、おそらく国連創設にあたった多くの人たち、あるいは国々の心を捉えたんだと思いますね。で、国連の本部にそれを刻み込んだんだと思います。アモスやホセアを読むと分かります通り、預言者たちの平和への発言というのは、まず社会の実態を鋭く見据えるということです。そこから始まります。そしてそこに正義がないということを指摘して、それが平和を脅かしているんだというふうに預言者はこの論理を進めていくんですね。で、私は預言者の視野の広さにいつも驚かされます。イスラエルというのは小さな国ですよ。大国の狭間にあって、いつもいつ侵食されるんじゃないかと怯えている小さな国です。その国の一人の預言者が、その今でいうとその国際的な視野を持ってですね、国際政治をちゃんと眺めているということはすごいことだなと思うんですね。預言者たちはそれだけではなくて、小さな事柄をよく見ています。例えば孤児と家父が貧窮しているじゃないか、そういうことにもたくさん触れるんですね。だから大は国際政治から、小は孤児や家父のことにまで彼らは目配りをしているわけです。つまりこの世界に見える一切のリアリティに言及しているんですね。不正義を許さずに正義を確立するのは神様です。神様の主権の前には超大国の権力も軍事力も相対化されるっていうのがイザヤの主張です。で、私たちはこういう発想から多くのことを学ぶことができるんではないかと思いますね。国連創設に関わった人たちも多分そのことを感じたんですよ。今では国連もだいぶ変わってしまいまして、国連絶対信頼なんていうふうにはいきませんけれども、少なくとも創設の精神はそういうものであったと思います。で、キリスト教の歴史を私たちは振り返りますと、どうもこの平和という事柄を現実問題としてではなく、なんというか心の中のこの内面化された狭いものとして捉えて、その結果として結局は現実の権力の横暴を許容してきた、そういう歴史をたどってきたのではないかなと思います。それどころかある時代には教会が国家権力と一体化しましたので、その時代はもう本当に、横暴の限りを尽くしました。中世の闇なんていうふうに呼ばれていますね。で、そういうことを私たちキリスト教が反省することなく次のステップに進んでいこうということは多分できないと思います。そこで私たちがこの預言者の平和思想に学ぶとすれば、例えば国際平和にしても、それを社会正義の問題、弱者と強者の問題として捉えて、さらに一歩進んで弱者の視点で発言していく、そういうことになるはずです。弱者が不当に扱われている現実を不正義だと感じる者は、誰だって世界平和について発言する権利も責任もあるんです。逃げていいというわけにはいかないと思います。キリスト者が政治に関わっていく理由がそこにあると思います。いと小さきものを ちゃんと見つめられたイエス様の平和についての発言の源も、私はこの旧約の預言者にあると考えています。イエス様は旧約聖書をよくご存知でしたから、ちゃんと預言者の精神を汲み取ったと思います。で、今日のテキストを読んでおりますと、イザヤの関心は、一つはその神の都としてのエルサレムを浄化するということにあるように思います。まあ、二節には終わりの日にってちゃんと書いてありますから、これはまあ終末的な色彩を色濃く持っているんだなということが、そういうことからもわかります。イザヤは終末の幻を仰ぎながら、やがてこの世にこの理想のメシアが現れる、そのことを待望していたんだと思います。古代のイスラエルの話ですから、実際にはそれはダビデ王朝の末裔からその人が出るよとか、そんな考えであったのかもしれません。しかし、この時代が進むにつれて、その旧約において待望されたメシアは、この同じイザヤ書の40章以下、これはもっと後の時代のものですけれども、この40章以下の第二イザヤが書き残したと言われている段階になりますと、もっとはっきりそのメシアの姿が浮かび上がってきます。で、あるところを読んでおりますと、これはまるでイエス様のことを言ってるんじゃないかと思えるようなところがたくさんあります。で、イザヤ書っていうのは、これも編集された書物ですから、このバビロン捕囚後の時代の過失もたくさんあるんです。つまり5世紀以後の歴史もそこに入り込んでるんです。ですから、今日のテキストには、このエルサレムの復興に関する、最も普遍主義的な考え方が現れているんですけれども、この編集の段階では、著者はエルサレムがやがてローマによって崩されるということをちゃんと知っていたんだろうと思いますね。そういうこともちゃんと頭の中に入れておいたんだろうと思います。アモスなども、この驚くほど国際的な視点を持ちながら、やっぱり同じようにこの諸国をいろいろ眺めているんですけれども、それでも、もう多少民族主義的な匂いがあちこちに感じます。で、イザヤというのは、その点では、そういうアモスやホセアの持っていた限界を、一歩も二歩も突き抜けている、そういう人だと思います。で、今日のテキストはですね、例えば三箇所の四章の初めの部分に、まあほとんど筑後的に同じ形でこの再録されています。だから三箇所からも読むことができます。でも三箇所全体を読んで、イザヤ書全体を読んで比較いたしますと、この普遍性と終末論的な性格においては全く違うということが見えてきます。イザヤの方は本当に普遍性に優れていると思いますね。民族の枠にもとどまっていない、新しい世界の方にもう出かかっている。で、最初にアッシリア帝国のことについて少し触れましたけれども、アッシリアが強大な軍事力によって当時の世界のこの全面的な支配を確立したとき、イザヤはアッシリア帝国の、まあ最終的には従属国になってしまった南王国の都エルサレムこそが世界の中心として、どの峰よりも高くそびえるっていうんですよ。もう従属国になって力もないんですよ。でもその現実の中で、エルサレムこそがどの峰よりも高くそびえるってちゃんと彼は言っているんですね。しかも二節の終わりからこの三節にかけて、この主の教えと御言葉を求めて、世界中の諸国諸民族が巡礼の旅をして、流れのように集まってくる、エルサレムに集まってくる、そういうふうにも言うんですね。 この3節に出てきます主の教えの教えという言葉は、これヘブライ語ではトーラーという言葉です。これ律法のことでしょ。トーラーは最初の旧約聖書のモーセ五章と呼ばれるのは、原本はトーラーという表題です。律法のことです。でもここではイザヤはトーラーを使うときにはもっと大きな意味が込められてきておりまして、主なる神様の意思が掲示される、でそういう意味で使われているんですね。つまりイザヤは神様の啓示こそが全ての人々に歩むべき道を示すのだと主張しているんです。御言葉をしっかり身につけた人はもはや戦うことを学ばず、剣を打ち直して好きとするというわけです。聖書をしっかり読んでいけば必ず平和で建設的な働きに従事するようになる、そのことがここで示されていると思います。ところで昨日は広島の被爆71年目の原爆の日でした。テレビニュースでその様子を見ていましたら、広島市長がこのオバマ大統領の訪問に触れながら、核兵器のない世界を追求する勇気を共有しようと、訴えておりました。結構それは力があったんじゃないかと思います。なかなかいいことを言われたと思います。でそれと全く対照的に新聞にはですね、新しく防衛大臣に就任した稲田朋美さんという方が過去に、我が国は核兵器を保有すべきだ、そのことを検討すべきだと述べていることが紹介されていました。でこれは新都知事になった小池百合子さんにも共通していることです。でその点を昨日の広島での記者会見で問われた安倍首相はこういうふうに答えていますね。我が国は核兵器を保有することはありえず、保有を検討することもありえない。稲田防衛大臣の発言はこのような政府の方針と矛盾するものではないと答えたんです。一体どこをとって矛盾しないと言っているんでしょうかね。本当におかしなことを言われているなと思いました。確かに稲田防衛相は将来的にどういった状況になるかということもあろうかと思うが、現時点では核保有を検討すべきではないというふうにも最近述べたそうです。でもそれは正しい日本語をちゃんと理解する人ならば、その言葉の中にははっきりと将来の核保有を否定しないという意思がそこに入っていることはもう明々白々ですよ。でこういう人物を防衛大臣に任命するんですから、安倍首相の本音としては多分今はしないよということなんだろうと思います。福島が制御できない状況に陥っているにもかかわらず、次々と原発を再稼働しようとしている人ですから、その辺は押して知るべしです。で週末というとすぐ私たちはこの今の世と来たるべき世と二つにこの分離して考えてしまいがちなんですけども、私は週末をそのようには考えません。でそれはどういうことかというと、今日のテキストで示されたイザヤの見た幻、週末の幻をイエス様がもっとはっきりした形で私たちに提示してくれたからです。イエス様のお言葉に従いますと、神様の支配は近いけれども将来やってくるのではなくて、すでに基本的に実現しているよということなんですね。 ですからイエス様の理解の中には、神の支配、神の国は将来やってくることが完全に消えるわけではないけれども、それ以上にすでに始まりつつあるのだということなのです。ドッドという神学者はそのことを、終末はすでに来たというふうに表現いたしました。でもっと言うと、日常生活の真っ只中で神の支配は始まっています。イエス様はマタイ福音書10章で最初に読んだところですけれども、非常に激しい言い回しで、平和ではなく剣をもたらすために来たとも言われているんです。なぜイエス様がこういう言い方をされたのか。それは一つには、なかなか神の国の真理を理解しようとしない人々に向かって、もっとしっかり理解しなさい、もっと自信を持ってなすべきことをしっかりしなさいという促しではなかったかと思います。イエス様は特別逆説的なことを言うんですね。福音書全体を見てみると、そのことがイエス様の、その言葉に表されていることがイエス様の本意であるとはとても思えません。ここだけを、そこだけを取り上げて、さあ剣を取ろうとか、さあ敵に向き合おうとか、そういうふうに短絡的に解釈するのはやっぱり避けるべきだと思います。イエス様の教えは、福音書全体を読むとはっきり誰にでも分かりますけれども、敵を愛せっていうことなんです。そして70倍するほど相手を許しなさいっていうことなんです。それがイエス様の本質です。ですから、こういう激しい言葉をイエス様が使われた時には、なぜイエス様があえてこうした言い方をされたのかということを、私たちは深く掘り下げてよくよく考えることが大切だと思います。要はですね、イエス・キリストに従うことを抜きにして平和が存在することはありえない、そういうふうに考えてはダメですよということです。もちろんイエス様に従うというのは、狭い意味でイエス様を受け入れるかどうかというふうに限定して考えることではありません。十字架というのはイエス・キリストの生き方全体に関わっている出来事ですから、それは同時に私たちの生き方全体に対していろんなことを要求するんです。イエス様が激しい言葉を発するときには、その相手に生き方全体を転換しなさいとおそらく要求されておられたんだと思います。もし私たちが今から平和のために行動しようと思うのならば、必然的に弱い立場の側に立つという視点を持っている必要があります。世界的な視点を持つとするならば、先進国がアジアやアフリカや中東の国に対して国家としてどんな収奪を行ってきたか、そのことに目をつむって戦争がない平和を望むといったところで、神様は喜ばれないと思います。弱者を切り捨てて自分の身の安全を優先的に確保したところで平和を考えるということも、これは可能だろうと思いますけれども、それは結論的に言えば逃げでしかないと思います。イエス様は私たちに、自分の十字架を取って私に従ってこない者は私にふさわしくないと、今日読んだ聖書の箇所でも言っておられるんです。ですからキリストを抜きに平和を考えてはダメなんです。私たちは自分の教会生活において、特に社会との関わりの生活の中において、すでに終末的な一歩を歩み出している、そのことをしっかりと受け止めたいと思います。このことをキリスト者としての終末の理解の中でちゃんと確認しておきたいと願うものです。祈りましょう。 主なる神様、神の国、神の支配が何か、あらゆる人がはっきりと分かるような奇跡的な仕方で一遍にやってくるのではないということが分かります。日常生活のただ中で小さな始めとしてそれは始まるのだろうという気がします。ですからイエス様はご自身が奇跡ができることに寄りかかって行動をされませんでした。イエス様が神様に全幅の信頼を置かれたように、私たちも神様が私たちと一緒に小さな一歩を踏み出してくださっていると信じて、社会との関わりの中に出ていくことができますように、どうぞ導きをお願いします。感謝と祈りを主イエスキリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして賛美歌を歌いましょう。賛美歌471番、勝利を望みです。